徳川家康とゆかりのある刈谷の偉人たち。叔父水野信元と聖母於大。大河ドラマ「どうする家康」で大注目。令和5年の大河ドラマ「どうする家康」では刈谷にゆかりのある家康の叔父水野信元や家康聖母於大が登場します。信元は近年の研究成果によってその人物像が再評価されつつあり、異母舞の於大をめぐる当時の政治情勢についても見直しが進んでいます。刈谷ゆかりの人物である水野信元と於大について最新の研究状況から、その実像について4つのエピソードを紐解きます。二人の人物像。水野信元、誕生年不明から、天正三年1575年、別名十郎左衛門の城藤四郎、関東下野守。水野宗家の当主、忠政の子で、父が没した後、その家督を継ぎました。知多半島に勢力を拡大し、尾張と三河の境目を支配する勢力として、また家康の叔父として活躍しましたが、長篠の戦いでは武田氏との内通が疑われ、中殺されました。於大、享禄元年1528年から慶長7年1602年、通称伝通院。水野忠政の娘で岡崎松平家当主の広忠に嫁ぎ、竹千代、後の徳川家康を産みました。情勢の変化で離縁となった於大は刈谷に返され、椎の木屋敷で生活しました。その後は阿久井の久松利勝長家に再家し、三男三女を設けます。紙面には、伝通院画像、県指定文化財、良厳寺像が載っています。水野家と松平家の家系図が載っています。刈谷水野忠政、子信元、十郎左衛門の城、養子信政元重。水野忠政子信親藤九郎。水野忠政子於大。水野忠政子忠盛。水野忠政子親信。水野忠政子忠分。水野忠政子忠重。水野忠政子忠重。水野忠政子忠重。繁盛。松平親忠。親忠の子、清康。清康の子、岡崎広忠。松平親忠の子、信孝。松平親忠の子、安孝。刈谷水野忠政の子、於大と、岡崎広忠が結婚。その子、元康、徳川家康。年表が載っています。年号、時効の順にお知らせします。享禄元年1528年、於大誕生。天文10年1541年、於大は松平広忠に嫁ぐ。天文11年、1542年、竹千代家康誕生。天文12年、1543年、父、水野忠政、没。信元が後を継ぐ。天文13年、1544年、松平家中は於大を離縁させ、刈谷に返す、椎の木屋敷に住む。天文16年、1547年、 お代は久松利勝長家へ裁可。竹千代は織田氏のもとへ送られ人質となる。天文18年1549年、松平広忠没。今川氏に捕らえられた織田信弘、信長兄と竹千代との交換が成立。竹千代は駿府へ。天文23年1554年、信元は信長と共に今川方の村木砦を攻略。弘治元年1555年、竹千代元服、元信、後に元康を名乗る。永禄3年1560年、桶狭間の戦いで今川義元戦死。刈谷城の水野信親は今川家臣の岡部元信に攻められ討ち死に。永禄5年1562年、信元の斡旋で織田松平同盟成立。永禄6年1563年、元康から家康に改名、三河一向一揆が起こる。永禄7年1564年、信元は家康に一揆との和睦を勧告。永禄9年1566年、家康が松平から徳川に改姓。永禄11年1568年、信元は朝廷に2000匹献上。天正3年1575年、信元が長篠の戦いに参戦。武田氏との内通を疑われ、信長の命により殺害される。天正4年1576年、水の資料を佐久間信盛が治める。天正8年1580年、信長が佐久間信盛を追放、刈谷城に水野忠重が入る。エピソード1、水野十郎左衛門の城信元。資料に登場する水野十郎左衛門の城は、これまで信元弟の信親だと考えられてきました。しかし、近年信親は一貫して藤九郎を名乗っていたことが明らかになりました。さらに、当時の資料で水野十郎左衛門の城信政と見える人物は、信元養子の元重ですが、通称関東名は家系ごとに代々同じものを名乗る場合が多いことから、この嫡男元重が十郎左衛門の城を名乗っているということは、その養父である信元も同じ十郎左衛門の城を名乗っていた可能性が高いと指摘されています。これらのことから、天文元年1532年から永禄3年1560年頃の政治情勢の中で、十郎左衛門の城を信元として読み直していくことで、今後も信元の人物像は見直しが進んでいくものと考えられます。参考、五十嵐正也、水野十郎左衛門の城について、刈谷市歴史博物館研究寄与第1号、2021年。紙面には QR コード、研究寄与はこちらが載っています。エピソード2、お代の離縁。天文13年、1544年、お代が幼き竹千代、後の家康を残して、松平広忠と離縁させられました。これまでは父忠政の後を継いだ信元が方針転換をして織田氏に就いたことが離縁の理由として通説になっていましたが、このことは現在見直されてきています。離縁となる天文13年以前の 岡崎松平家中は、当主広忠のもとで一枚岩となっていたわけではなく、その後見役、信孝の存在がありました。広忠の叔父、信孝は、於大と広忠の婚姻により、水野氏との同盟を成立させます。一方で信孝は、天文12年、牛久保、豊川氏の牧野氏支援のため、東三河に勢力を伸ばしていた駿河今川義元のもとにも出向き接触を試みていました。広忠側近の安倍大蔵らは、信孝の権限の増大を危惧し、クーデターによって信孝を追放します。また、水野氏との同盟が続いてしまうと、同盟の立役者である信孝を復帰させることにもつながるため、於大を離縁させ、刈谷に返すという選択をしたとされています。つまり、単純に信元が原因というわけではなかったのです。さらに、この時期にはまだ於大氏と今川氏の敵対の事実が確認できないことや、この後も信元の使者が駿河今川氏のもとに赴くなど、松平氏を囲う於大氏、水野氏、今川氏の関係は保たれていたこと、追放された信孝により反広忠勢力が形成されていたことなどが明らかにされてきており、どちらかというと於大離縁の選択は松平家中の課題解決の中で生まれたものと考えられるようになってきています。参考、小川優、今川氏の三河尾張計略と水野一族、戦国史研究会編、論集、戦国大名今川氏、岩田書院、2020年。芝広之、青年家康、松平元康の実像、角川選書、662、2022年。紙面には、於大が離縁した後に生活した椎の木屋敷の写真が載っています。エピソード3、桶狭間の戦いでの水野信元。永禄3年1560年の桶狭間の戦いでは、松平元康、後の家康は今川方として大高城に兵糧を補給する任を遂げました。一方、水野氏の所領では今川方の武将、岡部元信が駿河への退却の際、刈谷城を攻撃し、信元弟の信親が亡くなっています。桶狭間の戦いに関する最新の研究では、大野小川衆が大高の南に配置されたとの記述、天理図書館本、信長記から、大野佐治氏と水野氏の軍勢が、海城、大高城南の海上に備えていたことが指摘されています。この時の信元の居所は依然として不明ですが、海上の軍勢を指揮できる場所と考えると、戦場か、あるいは小川を離れ、知多半島の西側に出陣していたことが想定されます。桶狭間の戦いでの信元と元康の動向や知多半島周辺の情勢はまだ不明なことも多く、今後もさらなる研究の進展が期待されます。参考、服部秀夫、桶狭間合戦後、名古屋城調査研究センター研究起用第2号2021年。紙面には、尾州桶狭間合戦歴史博物館像の写真が載っています。エピソード4、 隠された信元の活躍、三河一向一揆の和睦、注目大河ドラマ関連エピソード、読めばさらにドラマが楽しめるかも。永禄6年1563年から永禄7年1564年に起きた三河一向一揆は、今川氏から独立した家康がどうするべきか判断や対応に迫られた最初の大きな出来事です。この一大事に際して、叔父信元はどうしていたのでしょうか。実は信元は一揆の和睦に尽力していたことが明らかにされています。軍記物として後世にまとめられた大久保忠隆著三河物語には、安月坂への出陣の際、信元が陣中見舞いに訪れたものの、家康は事態急変の知らせを受けて会見を中断して急ぎ出陣したと記されています。この陣中見舞いは、当時一揆方であった渡辺守綱の話をまとめた守綱記に、一揆御和睦、水野下野殿扱いにて、愛すみ申し候。一揆の和睦は信元の取りなしによって成立したとあることから、実際は信元による和睦勧告であると指摘されています。家康を神君と仰ぐ松平一族や家臣にとっては、叔父とはいえ隣の領主である水野信元の介入は、その統治能力に疑問を投げかけることになってしまいます。徳川将軍家の正当性を示すことを第一とする歴史観を、松平徳川中心史観と呼んでいますが、信元の活躍はこれによって改変され、隠されてきたのです。参考村岡幹夫、永禄三河一揆の展開過程、三河一向一揆を見直す、新行則和編、戦国期の新州と一向一揆、吉川公文館2010年、後司馬遣之編著、シリーズ職法大名の研究10、徳川家康、恵比寿交渉出版2022年に収録。歴史博物館令和5年度秋季企画展のご案内。姫たちの思い。家康を支えた水野家の女性たち。家康の聖母お代や三河本願寺教団の斜面に尽力したおば、妙斎に。水野勝成の妹で、養女として加藤清正に嫁いだ正常院など、家康を支えた水野家の女性たちについて紹介します。紙面には天通院調度品、市指定文化財良厳寺像として抹茶茶碗が2つ載っています。問い合わせ先、歴史博物館、電話 63-6100